私はすべてをすでに新しくしたことを覚えなさい。あなた方が信仰の足を持って踏み込んでいくとき、その新しさが現れてくると主は仰います。人々の言葉や偽りに騙されてはいけません。私の言葉にしっかりと立ち、信仰の歩みを進めていきなさい。問題や困難は次々起こってきますが、その一つ一つを通して神の愛の高さ、広さ、深さを知り、神に不可能はないことを非常に深く知っていくと知られます。私はこの西暦の2023年にあなた方一人一人に私の言葉の真実をさらに深く教えていこう。私の言葉は真実であり、決してあなたを裏切らないと知られます。その言葉によって歩みなさい。私はあなたをあふれるほどに祝福し、私の愛を具体的に表していこう。そしてあなたを通して多くの人々に永遠の命、救いの恵みを与えていこうと主は仰せられます。
あなたは私を礼拝しなさいと主は言われます。今与えられているその場所で霊と誠をもって精一杯私を礼拝していきなさい。この神の国とその義とをまず第一に求めていきなさいと主は言われます。
がっかりすることや悲しいことが許されます。でもその度ごとに私を喜びなさい。私を褒めたたえなさい。そして感謝し、私に向かって求めて祈りなさい。あなたが人々に求めるとき、うまくいくこともあれば落胆し絶望することもあります。しかしあなたが私に求め感謝をしていくとき、あなたは私の愛の真実を見て驚くだろう。私には不可能は何一つありません。その私に向かって祈りなさい。その私に向かって求めなさい。私はそのとき、私が不可能はない神であることをあなたにはっきりと教えていこうと主は仰せられます。God did work in home mic. God did work in home mic. Home mic. Home mic. God did work in home mic. Yes, he did. God did work in home mic. Home mic. Home mic. God did work in home mic.Yes, he is. アリア。愛する天のお父様、主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。特別賛美の映像をありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。感謝いたします。インターネットで共に礼拝されている一人一人を心からありがとうございます。長崎エリサム教会の主任牧師であるイエス・キリストご自身が長崎エリサム教会で牧会しておられる一人一人を、日本中世界中にいるおびただしいあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、御言葉を通して私たちを養い、育み、立て上げてください。語る者の雲も減り下ります。どうぞ主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの知恵と知識と礼を例えを持って聖霊が力強く語ってくださって、慰めて励ましを与え、具体的な導きを与え、表してください。主に期待いたします。信じます。ありがとうございます。イエス・キリストのお名前によって信じてお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますけれども、今日は、ですね、西暦の2023年の始まりなんですけれども、主がくださったメッセージは、祝福してくださる神様ということなんですね。で、私の信じている聖書の神様は祝福してくださる方です。人生にはいろんな問題や困難というのはつきもので起こってきますけれども、そのことさえも含めて神様は祝福に変えてくださって、祝福してくださるのが私の信じている神様なんですね。で、この今日読んだ御言葉を読むと、しかしあなたの神主はバラムに見越そうとはせず、後でご説明します。かえってあなたの神主はあなたのために呪いを祝福に変えられた。呪いと思えることさえ祝福に変えてくださった。どうしたかというと、あなたの神主はあなたを愛しておられるからであるって書いてあるんですね。私たち一人一人を愛しておられるから、ここではイサヤのためなんですけど、愛しておられるから呪いを祝福に変えてくださったと書いてあるんですね。私たちは何かをしたからとかこうだからというのではなくて、 神様が、聖書の神様は私たち一人を愛しているので、愛しているから祝福してくださるんだってことなんですよね。こうやって皆さん、すごいことだと思いませんか。私たちが100点取ったからとか、早く走れたからとか、これだけしたからとか、良いことを行ったから、だから祝福しようというんじゃなくて、神様が私たちを愛してくださってるから、愛しておられるから祝福してくださるんですよね。ということは祝福されるに決まってるんですよね。ですね。で、このことを ちゃんと話すと、この、バラムっていうのは誰かって言ったら、これは、まあ、イスラエルの敵である国の王様だったんですね。で、その王様がイスラエルと戦うときに、イスラエルが強かったので、イスラエルを呪って、まあ、旧約ですね、呪って勝利を取ろうと思った。それでバラクっていう預言者を、ちょっとややこしいんですけど、バラクっていう預言者を、まあ、雇ってきたとか連れてきて、もういっぱいね、褒美を与えて、呪ってくれって言ったんです。で、バラクはそれに乗っかって来ようとしたときに、神様がストップしたんですね。で、ロバまで話すんです。詳しいことも今日話しますけど、ロバまで話をして止めるわけです。で、バラクが悔い改めたら、預言者バラクが悔い改めたら、じゃあやめときますって言ったら、いや、行っていい。その代わり必ず私が言う通りに言えって言って、行って、そしてイスラエルを祝福しちゃうわけですね。で、王様のバラムも怒ってですね、呪うために雇ったのになんだって言って、次の場所に行ったらまた祝福するんですね。で、もう一箇所行ったらまた祝福するんですね。祝福ばっかりする。それで最後にバラムを怒ってですね、もうお前帰ってくれって言ってですね、ね、最高のもてなしをしようと思ったのにって言ったんだけど、預言者バラクは、いや、神のおっしゃることが言えませんって言って祝福するんですね。で、バラク自身はもともとは、その誘惑に乗って行こうとしたのに、神が止めたん。ロバリまで喋らせて。そして神様はイスラエルを祝福されたんです。どうしてか。イスラエルを本当に愛しておられたから、神様は呪いではなくて祝福を語らせたんですね。言葉がその成就しますのでね。だから、祝福を予言することがすごく大事だったんですね。で、それはイスラエルを愛してるからなんですよ。イスラエルがその祝福祭にふさわしかった、立派だったかどうかじゃなくて、もう神様がイスラエルを愛しておられたから祝福してくださったんですよってことなんです。で、これは私たちに対して何かって、新約の時代、イエス・キリストが十字架で私たちの罪をあがって、本当にその愛を極みまで示しくださった、そのイエス様の愛を受け入れてイエス様を信じた人は、その神の愛を惜しみなく受けることができる。だから必ず祝福されるんです。すべての人を神様が愛しておられて、すべての人を十字架で許されたんだけど、それを受け取ってないと、神様は愛してくださってるけど、私のがその愛を十分受け取れない、だから祝福を見れないことが起こる。でも本当に信じて受け取ってれば、神様の愛と祝福は流れてくるんですね。で、今日来ていらっしゃる、ここに来ていらっしゃる方は、みんなクリスチャン。オンラインしてる方でクリスチャンじゃない方、今すぐ信じましょう。今年には祝福されるかどうか決まります。本当にそうなんですよ。いや、シエスマンしなくても他の神々でもなんとか なりません。特に永遠に関して、そして罪に関しては、イエス・キリストの十字架に解決なんかありません。他の宗教でも一時的な解決とか、この地上での祝福はそれなりにもたらされるかもしれません。が、永遠に関する解決と罪に対する解決はイエス・キリストの十字架以外にありません。そしてこの十字架で解決できない問題は、この地上には何一つないんです。経済であろうと、健康であろうと、人間関係であろうと、仕事であろうと、逆用であろうと、過去のことであろうと、今のことであろうと、将来のことであろうと、キリストの十字架で解決できない問題は何一つないんですね。だから、このイエス様の十字架を本当に信じたとき、私たちはその神の愛を受け入れて、もう自分の罪から解放されて、自分自身から解放されて、自由になったわけですね。で、その愛が注がれているので、必ず祝福されるんですね。ただ、この地上にはサタンがいますし、私は許されたけど、罪はやっぱりあって、罪を犯してしまうわけですね。その度ごとに許されますけども、悔い改めたときに。で、だから、いろんな問題や困難が起こるし、この肉体を持っているので、この体は、ね、罪の体になってしまったから、私たちはアダム以来だから病気にもなるし困難にも合うわけですね。で、その時にやはりこう辛いし苦しいわけですよね。じゃあどうすればその神の祝福と愛を惜しみなく受けるかって言ったら、受けてるんですよ。受けてるんですが、鍵はないかって、あとは受けるだけだから信じることなんですよね。信じればいい。じゃあ信じるって具体的にどうすればいいのかってことを今日話したいんですよ、ね。で、それで、新約聖書にと言います。何度も聞いた御言葉ですけど、今日はね、ここを話しなさいと言われたんですね。第一テサロニケの5章、有名な御言葉、特に主の十字架では頻繁、TLA では頻繁に話される御言葉ですね。5章の16、17、18、出ます。こちらにいません。5章の16、17、18。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでいることです。 で、これがっていうのはその前の文章を受けてまして、感謝だけじゃなくて、いつも喜んでいなさい、態度に言いなさい、すべてのことに感謝しなさい、この3つですね、この3つがセットで、このことが、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでいることです。これは神が望んでいることなんですね。で、私たちが本当にイエス様を信じて神様の愛と祝福を受けるとき、喜んでればいいんですよね、一つ目ね。でもさっき動画でも言いましたけど、いつも喜んでいなさいって言うけど、いつも喜んでなんかいられないんです、ね、それは嬉しいことばっかじゃないから。でもじゃあ聖書は無理なことを言ってるんでしょうか。無理じゃないんですね。さっき言ったようにこう、私たちが目に見えること、この五感で感じ、目に見えることに向けてると、嬉しい時もあれば嬉しくない時もあるし、喜べる時もあればとても喜べない時、悲しんでしまったり怒ってしまったりすることも起こるわけですよ。でも私たちがそこから目をイエス・キリストの方に向けて、十字架に代わり復活されたキリストに目を向けて心をそこに向けると、どんな状況の時でも喜びは戻ってくるんです。で、喜んでる人って言ったらね、いろんな人が浮かんできますけども、まあ、いつも話すように岡田さんはね、すごい時すごい喜びに満たされてましたけども、私がやっぱり喜びっていうとすぐ出てくるのはね、母なんですね。天に帰った母、ね、89歳で帰ったのかな。で、母は何度か話しましたけど、もともとはねすごい大木問屋のお嬢さんでですね、お母さんは御場日傘で来た方ですね、もう本当にこうね、そうだったんですね。ところがお父さんが若くして亡くなって、亡くなった時にちょっと、まあ、詳しいことは言いませんけど、おばあちゃんが傷ついて、そしてその後おばあちゃんが何も分からなかったので、番頭さんが、まあ、全部身代持っていったわけですね。でその結果おばあちゃんはその男性不信に陥りまして、まあ、そういろんなことがあって再婚しなかったんですね。それは男性不信だったんですね。そして全然何も分からなかったんだけど、和裁だけはできたんです、すごくね。だから和裁一本で女の子が5人いたけど1人亡くなって4人を育てたんですね。で極貧だったそうです。で母は生まれつき目が悪くて、全盲じゃないけど視覚一級障害者です。だから盲学校に来ました。で母は結構頭良かったの、記憶力が抜群ですね。皆さんの名前と誕生日は忘れません。ニックネームは戸籍謄本と言われてました、ね、すごいですよ。でちゃんとそれ書いて、父は覚えてないから書いてね、毎日載ったんですけど、何かというと、でも目が悪いから盲学校だった。盲学校は素晴らしい学校なんですけど、母としては普通学校で勉強したかったんですね。でも盲学校だったんですね。今じゃないからね、昔ですからね。でだからですね、お父さんがいない、貧乏、目が悪い、いじめられたりもする、ね、それで本当に暗かったんですね。ところが、まあ、17ぐらいの時にその盲学校で知り合った方が教会に行っておられて、教会に行ってみたら、もう本当に神様が触れたんですね。で目が悪いことが私が不幸なんじゃないって、お金がないことは不幸なんじゃない、お父さんがいないことは不幸なんじゃない、ここにお父さんいたって、そうじゃないんだって、この自分の罪が私を不幸にしてたんだって分かって、そしてその罪のためにキリストが十字架にかかったって分かった時に、もう涙が溢れてきて、もう悔い改めた。皆さんね、悔い改めってね、多くの人はね悪いイメージを持つんです。懺悔っていう名前でね、懺悔ってのは正しいんですが、本物の懺悔、悔い改めはね、喜び満ち溢れるんです。懺悔して落ち込んだって人は、それは聖書が言ってる悔い改めじゃありません。聖書が言ってる悔い改めってね、許された喜びが溢れてくるんです。内側から喜びが突き上げてくるんです。これ誰も奪えない喜びなんです。で母はその時もう本当に泣いて、なんかね、ご飯があったこともあって、こう本当になんかこう、もう涙涙で悔い改めたけど、もう喜びが溢れてきて、それから母はすっごく明るくなったんです。で私は父にですね、なんで母と結婚したのかなって思ってたんですね。でも若い時の母の写真を見たらね、輝いてるんですよね。綺麗です。私が言うから間違いない私はどこか母が結婚したんだろうと思ったけど、若い時の輝いてるんです。それはね、綺麗っていうのは何て言うかな、輝いてるんですよ。あれは神から来る喜びですよね。本当に、あ、これなら好きになるわなって思うぐらい輝いてるんです。それは神から来る喜びなんですよね。でまあ人生いろんなことがあって辛いこともあったんですけども、いくつか言いますと、一つは結核になった時ね、1年間入院しました、ね、恥ずかしい話ですけど、私小学校4年生まで母の横に寝てましたから、母が白血して、こうティッシュでこう白血した時ね、本当に恥ずかしいですね。もうバカな息子でしたけど、ティッシュがもったいないとか言ったんですよねとんでもない息子でしたよね。でまだその頃はあれだったから、父もね、恥ずかしい病気だとか言ってしまったんですよね。でもね、病院に行った後ね、 父は毎週3回、少なくとも1回、私も一緒に行きましたけど、歌いつつ歩まんって歌いながらね、ものすごく明るかったんです。で病院に行ったら、ね、逆に私たちの方が、ね、元気になって帰ってくるんですよね。で前も言いましたけど、その結核病棟の先生がね、あの結核って まだ今はもう全然いいですけど、当時はまだ変わってたんですけど、やっぱりちょっと厳しい病気だったから、あの中にはもう自殺を考えたり暗くなった人がいっぱいいるから、その人たちにあの木原さんのところに行きなさいって、母のことね、木原さんと置いてちょっと話を聞いてもらいなさい、ね、ちょっとあの人の話聞いてきなさいってノンクリスチャンですよ、ノンクリスチャンの先生たちが言ったんです。で本当に来たんだ。で若い子一人ですね、若い人、あの女性ですけど、イエス様を信じて救われまして、いつも母と一緒にいましたよね。喜びなんですよ。なぜ喜べたかっていうとね、あ、もう一個あったんです。ちょっと人生で一番つらかった時、ちょっとね具体的には話せませんが、その時母は父、あの神様のところに行って、もう気が狂ったように言ったら、聖霊のバプテスマを受けたんですよ。そしたら今度喜びにあふれちゃって、その喜びはお母さんだけじゃなくて家族みんなを変えてしまった。父も変えてしまった。みんな変えてしまったんですよ。で、はっから変わったですね。でね、喜びなんですよ。皆さん、クリスチャンってね、イエス様がいるから喜ぶんです。間違いなくない。病気が治ったから喜ぶ。お金が与えたから喜ぶ。合格したから喜ぶ。ね、あの回復したから喜ぶ。もちろん嬉しいから喜んでください、どんどん。でも、クリスチャンの喜びは、病気だっても喜ぶんです。諦めてじゃなくて、イエス様が共にいるから。問題の棚で喜べるんです。イエス様は止めるから。本当に私を愛して、祝福以外してくださらない神様は止めてくださるから、だから喜ぶんです。このイエス様がいるから。そして当然その喜びは、悲しみも苦しみも病気も飲み込んでいって、天に帰る場合以外は、癒してくださるし、奇跡を行ってくださるし、祝福してくださるんですよ、これは。結果として。結果が来るから喜ぶんじゃなくて、イエス様が一緒にいるから喜ぶんです。小さい子供面白いんですよ。こういうとこ遊んでるでしょ。チラッと見るんですね。お母さんがいるって分かったら、ニコッと笑ってまた安心して遊ぶんですね。チラッと見ているとかあると遊ぶんですね。それはチラッと見ていないとですね、急に不安になるんですね。これは見事です。お母さんが何かしてくれるから嬉しい。もちろん嬉しいですよ。でもお母さんがいること自体が何よりも大事なんですよ。で本当に人が苦しんだとき、最後に病気で、このとき、ね、何かしてもらうと横に行って手を握ってもらえるだけで、安心するじゃないですか。これはよく言われますよね。本当にそうだと思います。一緒にいるってことはすごく大きいで、イエス様が共にいるから、私の喜びの土台はこの十字架にかかり、まで愛してくださり、復活して今生きておられて、私のうちに住んだりで絶対私たちを見捨てない、もう最悪のどん底まで行ってもその下に手がある。私たちがもうどうしようもない罪人で、自分で自分に絶望して、もう自分が嫌になった時でも、その私たちと共にいて離れずに、それでも愛してるよって言ってくださる、そのイエス様がいるから喜ぶんです。で、その喜びは誰も奪えないんです。で、その喜びはどんな問題もこんなも飲み込んでいくんです。で、結果として逆転が起こるんですね。だからね、キリストを土台にするといつも喜べるんです。いやね、これが鍵なんですよね。ね、これ一つ目。でね、ただね、そうは言ってもね、あってなるんですよね。今朝もですね、ちょっと嫌なことがあってですね、ちょっとね、心がかき乱れた。あ、まずいと思って、あ、そうだ、神様ってね、悔い改めて感謝して喜んだんですね。その心をかき乱れたことは、ね、逆転したんです。詳しく話せないんですけど、でね、いや、見事だなと、短い時間でしたけど、見事でした。なんか神様、今日メッセージしようとして、見事に体験するんだなと思ったんですけど、だから、私の人間だからね、思わず喜ばない、ああ、高まると思うんですけど、あ、そうだったって思い出して、あの、イエス様に目を向けたら喜びますから、頑張って喜ぶってんじゃなくて、負けないと俺クリスチャンで喜ぶとじゃなくて、あ、そうイエス様いたんだ、イエス様いるんだって、イエス様はあ、そうなんだって言って、イエス様に心を向けて目を向けると喜びに返っていきます。ここなんですね。で、二つ目、絶えず祈りなさい。で、まあ、絶えずはちょっと後で話として、祈りなさいって、あのね、祈りって皆さん知ってますか。祈る人はね、神様を体験するんです。祈る人は神を知ってるって知識じゃなくて、神様という方はどういう方かを人格として知ってるんです。誰かを知ってるときね、その人と本当に深く関わってたりいろいろすると知ってるじゃないですか。でしょ。でもその人が例えば外側ね、何月何日生まれのどういう略歴でどういう規定でどういうことかっていうのを知ってる人がいるかもしれないけど、本当に知ってるっていうのはその人と人格的に関わったときでしょ。で、 神様を知ってる人はね、本当に知ってる人はね、祈る人は、ね、祈る人は神を体験するんです。祈る人は聖書の言葉が今も生きていて、本当に聖書の言葉通り神を働くんだってことを体験するんです。本当に今も生きてるんだってことを知るんです、ね、こう祈る人は。でもね、でね、信じて祈るのが一番なんです。きっと答えてくださいって信じて祈るのが一番なんです。でも時々ですね、答えられるかなとかですね、いや信じてどうかなと思ったとしてもね、祈るかどうかなんですよ。例えば使徒行伝12章でペテロが捕まるでしょ。その時に教会は彼のために熱心だったって書いてあるんで、教会一生懸命だった。そしたらペテロは捕まってて、もうペテロは殉教するつもりだった、ヤコブに続いてね、もう全然殉教するつもりだったんですね。そしたらもうローマ兵にもうかなり厳重に縛られてたんですね。ところが明日引き出すぞっていう、ね、その前の日の夜、天使がやってくるんですよ。天使が助け出すんですけど、彼は幻だと思ってたんですね。こんなことありえないことが起こってたから。そしたら本当に助け出されない。もうちょっと詳しく話しません今日はね。具体的には、ね、鎖が取れて、それから上着を着ていったらこう、ね、鉄の炉が開いたりね、いろいろ起こるんです、奇跡が。でもう幻だと思ってるから、ペトロはね、天使ついていったら本当に本当だったの。びっくりした。助かった瞬間分かったの、あ、これは神が助けてくださった、あそこで祈ってるとかあるんですね。今ね、祈りって分かるんですよ。皆さんが祈ってるとその人は霊に分かるんですよ。海外選挙とそれが分かります。本当に祈られてるって。でね、その時にペトロ、あ、祈られてるって分かってね、でその祈ってくれてるって分かったところに行ったんですよ。そしてね、その家の門を叩くんで、ポンポンポンってね、だから女中のロダっていう人がね、来てね、開けようとした時に、あれペトロだって分かる声で、開けもしないで、あんま嬉しいからね、ペトロ開け、ペトロだ、ペトロが来たぞって言って、こうみんなに言いに行ったら、みんながペトロのわけないじゃないって言うんですよ。助けてくださいって真剣に乗ってるのにだって彼のために熱心に乗って、だって聖書は書いてるんだから、本当に熱心に乗ってたの、真剣にみんな、だからペトロ助けてくださいって真剣に乗ってたら、ね、そのだからペトロが帰ってきた、ペトロが帰ってきたって言ったらですね、そんなわけないだろって言うんですよね面白いですね。聖書ってすごく正直でしょ。聖書ってね、私好きなのはね、本当に正直に書いてるんですよ。そしたらね、いや本当にペトロだって言うとね、いや、それはペトロについてる天使だ、天使がいるからね、その天使だって声で、いや本当にペトロだって言って開けたら本当にペトロだったら、みんなびっくりするんだ。ということは、彼らは真剣に祈ってたんですよ。真剣に祈ってたけど無理だと思ってたんですよ。こんなこと起こらないと思ったんだ。でも祈ってたんですよ。無理だと思って祈らない人と、無理だと思ってそれでも祈る人と、神を見るのは誰か、それでも祈る人なんです。特に誰かのために祈るとき、それでも祈る人の特徴は愛してる人なんです。愛してたら無理かもしれない、私なんか祈ってと思っても祈らずはいない、祈るんです、神に向かって真剣に。で、愛によって働く信仰って、ね、期待、無理だと思っても祈るってこと自体が信仰と見てくださるから、その時神の手が動くんです。祈る人はね、神を体験するんですよ、これ、ね、祈るって話だから祈りちゃんの話をします。もう今年はね、初めて木原祈りじゃなくて伊藤祈りになって迎えるお正月ですが彼女が大学生になる時、東京に来ました。聖ルカっていう大学で、看護大学、看護の大学ですね。で、彼女がそこに行った時ですね、とても気に入ってたんですよ。私もすごく素晴らしい大学だと思ったんですね。大学紹介で行った時ね、一番最初に行かれたところはチャペルだったんで、ここはキリスト教の大学ですと言ってね、学費がべらぼうに高いんですね。私はっきり言ったんです、高いですねって、はい、すいませんって。で、病院がね、全部ね、個室でね、すべての部屋が日が当たるように作られてるんです。それはもう天に帰りましたけど、なんだっけ、そう、山田小学校に来たことの人ですね。で、その方がとにかく病室に光が当たるようにって、すべて個室で光が当たるように作ってるんです。最先端医療してるんです。で、あそこオウム真理教がサリンを撒いたときに、その近くの駅だ、そのすぐ駅そばにあったから、みんなそこに担い込まれ助けたっていうね、とかで、すごくいい大学なんですね。だから、いや本当に最先端のきちっとしたことをしたいから高くなってしまいますって言われたんですね。私逆に気に入ったんですね。教育でね、安く上がるもんじゃないんです。本気で教育考えたら高くなるのは当たり前なんですよね。だから逆に気に入って、でも子供も気に入ってですね、ここだと思ったんで、幸い推薦通りは良かったんだけど、入学金をなんとかできて良かったんですけど、あとないんです奨学金に頼るしかないから、娘は片っ端で奨学金を探して、 で返さなきゃいけない奨学金もあるんだけど、それだと後で苦しむこと分かってるから、まあ、あの給付奨学金ね、返さなくていいやつ、今はねだいぶ変わりましたけど、でそれでね、ある一ついいのがあったんですよ。今だからもう終わったから言いますけど、毎月10万円くれるって返さなくていいの、すごいでしょ。他のは2万円3万円5万円ってのもあったけどね。で10万円のやつは変容、他すごくいいですね、変容していいって、他のももらっていいって、だから2万3万5万の他のもらっちゃいけないとか言うんですよね。なんか面白いですね。それでね、彼女は祈ってこの10万円のように応募することをしてたんです。どうしてかって言ったら、それをもらわないと学費払えない、これもらっても1円も使えませんよ、10分の1献金は全部学費、ね、だからでそれでそのでね、ほんで他のこれは変容できる、それに他もね、だからそれで申し込んだ。そしたらね、あの事務局行って言われた、先生に、あ事務所の人に、いや気持ちはよくわかるけどね、この学校でねこれ通った人一人もいないんですよ、まあ、人数はすごい少ないからね。で関東のある大学なんかなんですけど、それでだからねこっちにした方がいいと思うなって言われたんですよね。でもそっちにしたら変容できないんです。で こっちだったら他もね、あのだから彼女分かりましたって家帰って祈った、やっぱりこれだと思ったんですね。でその理由は一つあってね、奨学金申し込むときに書かないといけないしね、親のこのあれとか出すでしょ、あの源泉徴収とかね。そしてね、娘は知らなかったけど初めて分かったの、親がどういう中で子供たちを育んできたか。それで娘はそれでね、ボロボロ泣いたわけですよね。こういうことだったんだって、で今まで何も知らなかったって、もう涙がボロボロできて、それで神様に、どうか神様ってね、これを与えて、ね、あのお父さんが楽になりました、こうなったわけですね。それでやっぱりこれだって、やっぱり言ったの。先生が、事務所が何回も言ったそうですけど、でもやっぱりこれにしてくださいって、で祈ったら神様いいよって言われたって気がしたんですって。だからそれにしたんで、5月の末までに、31日までに通ったらメールが来るってことだったの。来なかったんですよ。でも彼女は諦めないんですね。祈りのって名前ですね、祈るんです、真剣にね祈った。そしたらですね、1週間経った時にちょうど日曜日が来て、で礼拝して、朝からずっと礼拝してね、教会にずっと1日いるからね、東京ではいるんですね。でね、これね、そしてね、最後の時にね、なんかね、なんか神様祈ったんです、分かりました神様って、もうあの奨学金は本当に神様が一番本当に人だという人に与えてください、それで結構です、分かりましたって、もうね分かりました、もう神様のこのままにってね、それでいいって思ったんです。そしたらすっきりしたんですって。でも自分はもらえなくてもいいって、神様は別の方で支えてくださる、あの奨学金一番必要な人に与えてくださいってこう祈って、すっきりして、本当にこうすっきりしてスキップするような気持ちで帰った、家に帰ったら、はがきがね、おそらく土曜日に来たのに気づかなかったと思うけど来てたんですよ。そのはがきを見てびっくりしたんですね。メールって言ったのははがきだったんです。通ってたんですね、一時はね。あとは面接だけな、面接の事故でめったにないからね、びっくりして、電話かかってきました。お父さんってね、どうしようってね、通ってたよって、えやったーって言ったらね、ボロボロ泣いてました。えすごいのはね、1年目は10万円だったんですけど、それでね、最初に入学金と一緒に払ってるからよかったけど、2年目はそれでは足りない、全然2年目ね、10万円でも十分だと思うのにね、びっくりした。連絡が来たんですよね、手紙がね、物価高騰のおり学生の皆さんも大変だと思うので2万円アップしますって。嘘だろうって。私が欲しいって。それでね、もちろん人事権限取るんですけど、まあ人事権限だと足りないんですけど、でもプラスアルファね、あのアルバイトとか私もちょっとだけ出して、それでこうカバーされたんですよ全部。それだけじゃないんです。彼女はね、東京に行くとね、教会に行かないって親も本人も思ってた。で、東京に行ったら馴染めないかもしれない。逆に馴染みすぎてもう世にまみれるかもしれないと親も本人も思ってた。それでね、三女と毎日乗ったんですよ、決まってから。まず教会にしっかりつながれますように、教会に友達ができますように、大学でクリスチャンの友達ができますように、大学に馴染めますようにってね。世にまみれませんよとかで毎日来るもって、毎日乗ってた、毎日。そしたらね、入学式の日に他の教会だけどクリスチャンの人と長くなっちゃったんですよ。で教会行ったら一人の人が近づきてすごく仲良くなって、すっかり馴染みあったんですよ。で皆さんご存知のように、長崎ではイノランと言われてた彼女が本当にあの時に行って教会にすっぽり入ってですね、久保田牧師が会うたびに言ってくれました。大学生の時、キャラ牧師、イノリちゃんはね、私よりあの時に馴染んでるって。なんかすっかり馴染んじゃったんです。あれ見事ですよ。祈ったことの実ですね。そして献身までしちゃって、まさに御心の結婚ですね。彼女のお母さんがね、なんかこの前ちょっとコロナになった時に オンラインしてくださったんですね、朝日のね、で御子の結婚の祝福ですねとか言ってね、 LINE をくださったんですけども、本当になんか長崎の教会で泣いてくださったそうですね。嬉しいですね。何かというとね、御子の結婚までしちゃったんですね、献身までしちゃってね、なんか本当に祈ってよかったなって感じですよね。まさに祈りです。祈るとき非常に具体的に答えられるんです。祈る人は神を体験するんです。で、信じて祈るのが一番ですよ。でも信じないときもね、祈ってどうなのかなと思っても祈るかどうかは決定じゃない。無理だと思って祈らないときは起こらない。無理だと思っても祈る人は技を見る。分かりやすいのは、パウロ牧師が家族でパトモス行きなさいと言ったときに、祈らなかったら神様に祈ってませんねって言われた。無理だと思ったからね。悔い改めて祈ったんですけど、祈りながら、神様おっしゃるから祈るけど無理やろうなと思ってたら、与えられていったんですよね。で、20数年経ったとき、また同じようなときになって、また無理やろうなと思って祈ってなかったら、神様に祈ってませんねって言われて、また悔い改めて、祈ったんで、祈りながら自分はまあミッションの関係でいけるし、妻は預言者はいけるけど、ヨハネが無理だろうなと思ってたら2日後に与えられていけたんですよね。祈るまでは与えられなかったんです。求めなさい、そうすれば与えられますと書いてあります。あれ求めなさいなんですよ。求めなくても与えられるものがあります。でも求めないと与えられないものもあります。でね、信じて祈るのが一番だけど、信じなくても祈ることなんですね。じゃあ絶えず祈ることはもう可能かって、無理です。じゃあ無理を聖書言ってるのか、一つ方法があるんです。聖霊のバプテスマを受けるんです。聖霊のバプテスマを受けると、喜びが使えていくだけじゃなくて、威厳が与えられるんですね。威厳って二つあって、メッセージの威厳、これは解き明かしが一つです。もう一つは祈りの威厳。祈りの威厳っていうのは、自分自身の徳が高まっていつでも祈れるんです。自分の意思で祈れるし、自分の意思で止めれる。で、この威厳があると、運転しながら祈れるし、家事をしながら祈れるし、極端な話テレビを見ながらでも祈れる。いつでももう、だから私はテレビを見ながら祈ることに決めたなんて言わないでくださいね。今言ってるのは、祈りの中心は言葉です。私だったら日本語、英語を書く人は英語でもいいです。理解できる、自分が理解できる言葉で祈るのが祈りの中心だけど、威厳で祈ることによって霊が祈るし、自分の霊が引き上がるし、どう祈っていいか分からないとき、威厳で祈ることによって聖霊が祈りを与えてくださるんです。自分に対しても誰かに対してもされたら分かります。で、これはね、不可能を突き破っていくんですよ。で、異変があるとね、1時間ぐらい簡単に祈れちゃいますし、何かしながらでも異変では祈れるんです。ただ人と話すときね、異変で言いながらペラペラって聞いてるとね、ちょっと不愉快になりますから、マスクやるから今はいいですね。だからちょっと知恵がいりますけど、でも異変で、これ絶えず異変をしたいって、異変があれば祈れるんです。いいですか。祈りの中心は言葉ですよ、間違いないですね。だけど異変があると絶えずのことが可能になってくるんですね。で、私たちが祈るとき、本当に神様は祝福してくださる神様で、どんな不可能も可能になるんだってことを、神にとって不可能一つもないんだってことを実際に体験できるんです。これ二つ目ね。そして三つ目はね、すべてのことについて感謝しなさい。もうこれはもう何度もね、私の教会で言われてますけれども、どうしてかというと、神様は私たちに最低以外なさらない。そして愛の方だから、本当に私を愛しておられるから、その方が許されたことだから、きっとそのことに意味があるし、そのことの向こう側に素晴らしい計画があるから、感謝しなさいってことなんですね。だから私の目にはどう考えてもマイナスなことが起こったとしても、許されたのは神様ね、サタンがやったとしても、罪の結果だとしても、罪の結果の時は悔やみましょうね。でも、そのことも益に変わるし、祝福にしてくださるよっていう約束なんですよね。だから、感謝するんですね。感謝するときに、必ず神様は祝福に変えてくださるんですね。だから、感謝しなさいってことなんですよね。で、すべてのことだから、いいことだけで悪いことも感謝するときに、神様が生きてくださるんで、この証しはね、もう溢れることがありますよね。小さなことから大きなことまでね。で、いつもね、感謝っていうとね、すぐね、九州だと南くんのことを思い出しますけども、一番最近はですね、この前証ししました、おじさんの救いね、お父さんの妹さんのご主人ですね、まあ、家族全員が救われたんですけど、その時に、すごくいい方でね、でも、A社、僕社行くといつも、よく来たねって歓迎してくださったのがある時、もうこれからもいつ来てもいいよって大歓迎だって。だけど一つだけお願いがある。私の前でキリストの話だけはしてくれるなって言ってきたわけです ね。とってもいい人だけど、キリストの話をした人はもうパッと席を立つ人なんです ね。で、その人に神様が伝道しに来なさいって言われたんですよね。会いに行きなさい、伝道しに行きなさい、会いに行きなさいって会いに行けばいいんですよ。でも伝道しに行きなさい、だからキリストのことを伝えに行かなきゃいけないんですよね。キリストの話をしてくれるなっていう人にね。それで彼らはですね、祈ったんですよ、みんなで。そして感謝をしたんです、それをね、とにかく。 そして行ったら、ね、食事の時に向こうが奥さんが介護施設で働いてるって言うから、彼がですね、いや私たち介護施設でコンサートするんですよって言ったら、何歌った、介護施設に慰問隊がいっぱい来るからね、あなた方はどんな歌歌うのって言うから、ゴスペルですって言ったら、ご主の方がゴスペル聞かせてくれって言ったんですよね。ギター持ってたから、やっぱ一緒にやったことやったことですね、ギター持ってきて子供たち4人を前に立たせて歌わせたわけですよね。でバックでギター弾きながらね、ずるいといえばずるいですね、自分が歌わずにね。でも子供が歌ったんです。そして心溶けてね、スマホで一生懸命撮ってた、ずっと真剣に。で最初は神様とか教会とか一切ない歌、ところがね、1曲じゃなくてね、2曲3曲歌ってもずっと撮って聞き入ってるんですって。だから最後の方はもう教会キリスト十字架ってまともに歌う歌をバーンって言ったん、最後まで聞き入ってくれて、撮り終わったと本当によかったって言われて感動してくれて、これ絶対子供と孫に見せるってね、6人お孫さんがいて4人子供がいるそうですけども、言ったそうですね。だから南君が今伝道する今だと思ったけど、今だと思ったけど自分はできなかったら、カナンちゃんもしてた、ね、そして救われちゃったんですよね。あれね、大逆転で思って、面白いのはね、感謝するとね、癒されたり奇跡が起こったり解決するんですけどね、マーリさんの方にも分かりますけどね、本当に感謝していくとね、救いが起こるんです。永遠の道が生まれてくるんです。逆転が起こるんです、和解で終わらないんです。和解した人は救われるんです。これが感謝の醍醐味なんです、ね、ある教会でですね、神学校で僕主人とね、その出てた婦人の方々がね、面白いこと言ったんで、それぞれの夫のために感謝しましょうってね。そのご主人は神様を信じてなかった、それから徹底しちゃったそうですね。徹底して、そしてその後そのご主人はですね、イエス様を信じたんですよね。大逆転が起こったんですね。感謝するとね、永遠の字にかかってくるんですよ。でこれ一番大きな祝福なんですよ。どうぞ皆さんね、感謝すると逆転が起こる、逆転が止まらないで救いも起こってくる、これを覚えてほしい。だからどんな固くなる魂でも本当に心を込めて感謝していくと、逆転が起こることを、ね、知ってほしいと思いますね。でこの3つを通して私たちは神様が用意している祝福をあふれるほど受けることができるんです。いつも喜ぶ、絶えず祈る、全てのことを感謝していくときに、私は神様を信じてますよって、これが一番簡単なでも応答の仕方でも、それを通して神様は私たちをあふれることに祝福するんですね。で主の祝福に私たちの方で制限を加えないでほしいんです。主の祝福はあふれてるんです。多くの場合私たちの方がその祝福に制限を加えるんです。でももっと大胆に、もっと素直にあふれるほど求めてください。あでも私はとてもじゃないけど困難だからって言えば、その困難を悔い改めて感謝してください。そしたらそれに勝る喜びが来ます、祝福が来ます。で今日神様が私に託してくださったメッセージは、祝福してくださいますよって、この2023年、私が用意している祝福をあふれるほどに受けなさいって、私は祝福する神なんですよって。問題や困難は人生に起こってきます、この年も起こってくるでしょう、でも私は祝福する神だから、その祝福を見ていきなさいっていうのが主のメッセージなんですね。その鍵は喜ぶこと、主イエスご自身を、そして祈ること、主に向かって、そして感謝すること、主は最善以外なさらないし、全部武器にしてくださるから感謝する。その時にその祝福をあふれるほどに見ることができるということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で、私たちを豊かに祝福させる神であることをありがとうございます。私が何度も聞いた御言葉ですけれども、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのものに感謝する、この恵みの中を生きて、あなたに用意されている祝福をあふれるほど受けていくことができるように、あらゆる面で至るところで祝福を見ていくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の様、今一人一人があなたの前に出したこの願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって死なる神の恵みの台に出てまいりました。ここに満ちておられるキリストが一人一人に応えて御業を終わらせてください。主イエス・キリストの名によって心と体を 癒されよ。不眠をなくしてください。眠れるようにしてください。後遺症を完全に癒してください。脳梗塞の後遺症、また他の後遺症、癒されて命じる。癒されよ。だから事故の後遺症ですからね、それを完全に癒してください。心の病、精神の病を癒してください。あと耳を聞こえるようにしてください。足が傷んでいる方の足を癒してください。腰が曲がっている方をまっすぐにしてください。イエス様は何をって見てる。癒されよ。イエス様、肩、なんか腕が上がらなくなっている人のその肩を癒してください。首がものすごくこう凝っているというか硬いんでしょうかね、首が。そこに触れてくださり溶かしてください。あらばらばらばら、経済的な問題を抱えている方は祈りなさい、求めなさい、願いなさい、具体的に言いなさい。私はその時天の窓を開いて答えていこうとしております。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。人間関係でちょっと祈ってるからですね、あなたの方から近づいていきなさい。あなたの方から手を差し伸ばしなさい。その時に、ある場合はすぐ解決しますが、ある場合はそれでもうまくいきませんが、それでも徹底して感謝してあなたの方から近づいていきなさい。その時に一時的な和解ではなく、なんか根本的な和解と解決が来る。それは逆にあなたにとってすごく大きなこの後助けとなるとおっしゃいます。なんか自分の人生はもう一つ終わったと思っている人はいるんだけど、いや、そうではありません。ここから私は用意していることがある。その私の用意していることがあるに足、信仰の足を踏み出しなさい。私はその時に栄光を表していこうとしています。恐れないで踏み出していきなさい。そこであなたは今までなかったほど喜び、生きがい、それを見出すだろう。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。そしてお知らせをお願いいたします。